オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速鳥居さんおすすめ作品の紹介をお願いします。
はい、今回僕がご紹介するのは吉野源三郎さんの君たちはどう生きるかです。
はい、
はい、今更説明も不要かもしれませんが、あの有名な児童文学の形をとった教養教育の古典って言われるものですね。
はい、
名著です。で、2017年には芳賀翔一さんによる漫画版も出版されているので、
はい、
多分その漫画版で本屋さんとかいろんなところで目にしたって方は多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、
すごい話題になりましたよね。
話題になりましたよね。うん、で、この漫画版は2018年に一番読まれた本らしくて、
マジで？
はい、212万部突破してるそうです。
え、そんな売れたんだ。はい、すご
すごいですよね。
嫌われる勇気ぐらい売れてるじゃないですか。
いやいや本当に、
うん。そうなんだ。
で、2023年にはスタジオジブリの宮崎駿監督による最新作が、公開されるんですが、そのタイトルになってるのもこの本から取られたっていう風に言われてるようで、まだどんな内容になるかわからないんですけど、まあ、タイトルだけはここに関連してるそうですね。
はい、
それぐらい今でも読み継がれてる本みたいな形で、うん、でも初版はなんと1937年だそうで、
ね、
今から85年前、つまり戦前に出てる本らしいんですよね。
は
い、
そうなんですよ。
はい、
はい、
その時は新潮社さんから出てたらしいんですけど、
はい、
まあその時あと軍国主義にどんどんこう突き進んでいく中で、言論の自由も少なかった時代ではありつつも、やっぱり次の時代を担う子どもたちにはこういった本を読んでほしいっていう熱い思いから書かれたようで、うん、まあ、その当時から読まれて、で戦後になっても、言葉が平易に分かりやすくこうなった状態でまた、うん、岩波文庫版として出されて、それが今日ご紹介している方の、君たちはどう生きるかです。だから、うん、あの現代を生きる僕らでも非常に聞き取りやすく分かりやすい内容でしたよね。
うん、はい、すごい、うん、あのそんな、ま、昔の本だっていうのはマジ最後の最後、丸山雅夫さんの書いた後書きで、
うん、
まあ後書きというか、まあ紹介みたいなもんですよね、
うんうん、
を読んで初めて気づいたんですよね僕も、
うんう
ん、こんな前に出てた本なのっていうちょっと衝撃でした。うん、
はい、すっごい聞きやすいですよね。
じゃあ聞きやすかったです。う
ん、
はい、
だからなんかこう岩波文庫の表紙を見るとちょっとひよっちゃうってタイプの人でも多分そんなことなく普通に聞き始めても大丈夫なぐらい、うん、あの現代性のある話だなっていうふうに思ってますし、まあ、じゃあどんな内容なのかって言えば、
はい、
まあ、人間としてあるべき姿を求め続けるコペル君とおじさんの物語っていうふうになってたんですが、うん、まあ本当にそんな感じですよね。
そうですね、はい、
これから成長していくであろう若いコペル君と、まあ、中学校1年生でしたっけ、うん、で、おじさんの対話みたいな形で進んでいく内容で、はい、これまでのこのオーディオブックカフェの中でご紹介した作品の中であれば、例えば13歳からの地政学とか、
あーなるほどね、
うん、
はい、
夢を叶えるぞとか、
うん、
あとまあ賢者の書とか、
うん、
もうあのあたりとすごく似てるんじゃないかなっていうふうに
確かに
思っていて、だから、うん、まああのあたりの作品をもうすでに聞いてくださったって方であれば、その読みやすさとか聞きやすさみたいなものは、うん、そのあたりからも伝わるかなと思います。うん、でちなみにこの吉野源三郎っていう方は明治から昭和にかけて生きた編集者の方であって、で児童文学者でもあって評論家でもあって、一方反戦運動家の側面もあったそうですね。うん、で昭和を代表する進歩的知識人とも呼ばれたそうで、
うん、
岩波少年文庫って未だにありますけど、あの創設にも尽力された方だそうです。
はい、なるほど。
まあ、この辺りの方々が頑張ってくださったから僕らは今すごく良書を読めてるってことですよね。
あ、そういうことなんですね。
うん、この人たちのこう願いというか祈りみたいなものがあるから僕らはこうやって文庫としてね、いろんな名作をこんだけ安価な金額で読めるっていうことなんでしょうね。うん、で、まあ、作品の詳しい背景みたいな話は話し始めると、キリがないので、
はい、
実は別冊 NHK100 分で名著シリーズっていうのがあって、
はい、
その中で池上彰さんが特別授業君たちはどう生きるかっていう本を出されてるんですけど、
あ、そうなんだ。
はい、それも実はオーディオブックになってるんですよ。
おお、
はい、なのでそっちを副読本みたいな形で聞いていただきつつ、こっちの、うんうん、実際の原著に当たっていただくと、より時代背景みたいなものを理解しやすいし、なぜ今の時代の私たちが聞くべき作品なのかみたいなのも、うん、池上彰さん 節で語ってくださってるので、はい、そっちもぜひ合わせて聞いてみてほしいなっていうふうに思うんですよね、
うん、
でエフタさん早速聞いてみていかがでしたか、
はい、確かにこれはあの池上さんのその本とか、うん、そのこの本ってどういう本なのっていうのを先に、うん知識として持っておくとより楽しめるのは間違いないなと思いました、
うん、
というのも僕も実は2回目の方がめちゃくちゃ入ってきたんですよね、
うん、
なんでかっていうとあの最後にですねさっきもちょっと言いましたけど丸山正雄さんが、うん、あのこの著者さんとすごくこう親交が深くて、うん、あのその弔辞っていう形で、はい、この本がどういう本なのかっていう自分にどういう影響を与えたのかみたいなことを、うん、結構赤裸々に語ってくれているところがあるじゃないですか、うんうん、もうそこを読んでこの本の評価ガラって変わったんですよ。
なるほど。
まずあの前知識ほとんどなく最初読んだんで、うん、あのこんなに前だってまず気づかなかったんですよ、
うん、
でなんかすごいナポレオン礼賛するじゃないですか、
はいはい、
いやそんなに褒めて大丈夫みたいな、うんうん、いつの本よこれみたいな感じで後で調べようぐらいに思ってたんですけど、うん、これなんて言うんだろう戦前のもう本当に戦争に突入するんじゃないかぐらいの時代に、うんまあ、出た本じゃないですか、
はい、
ということはその軍国主義みたいなその空気感の中で、うん、あれをこれを書いたんだって思ったら、うん、その勇気すごいなって思いながらちょっと読み直しちゃいましたね。
いや本当ですよね、うんうん、
その中でだから本当に、ま、ナポレオンすげえって言いつつ、うん、でもこう歴史の人物の凄さっていうのは、うん、その人類にその価値を残したかどうかなんだよねみたいなことを言ってるんですよね、
うん
うん、やっぱりなんかそこをなんだろうこうその時代にもちゃんと受け入れられるというか、うん、発禁にならないような形で書くっていうところとかすごい気遣って書いたのかもなとか、
うん、
なんかものすごく時代背景を知ったことで深みが増したんですよね。
いや、う
ん、
本当ですよね。二重に楽しめますよね。そういう意味で言うと
楽しめました、はい、うん、
なんかそのナポレオンのシーンもこう、うん、ナポレオンの評価の仕方っていうものも時代とともに移り変わるんだなっていうのもすごく感じませんでしたか、
うん、そう
なんかこう歴史的な偉人ってどうしてもその死んだ瞬間に評価が定まってそれ以降はずっと同じ評価をされるっていう風に思ってしまいがちなんですがでも実際のところはその現代の人たちがどう評価するかによってまるっきり変わってくるじゃないですか。だからそれとかもこの本を読んでるとあこの当時の人たちにはこんな風にナポレオンが映ってたんだなみたいなその変化みたいなものも伝わってきて、うん
はい、
これもまた一つその時代を超えて読む作品の魅力の一つですよね。
あ確かにそうですね、うんうん、当時はこういう風に世の中的には捉えられていたっていうこともそこから見て取れるってことですもんね、
う
ん、
いやそうです。例えば現代だったらスティーブ・ジョブスのその起業の話とか今スティーブ・ジョブスがどう語られてるかっていう、うん、一つの文脈みたいなものあるじゃないですか、
はい、
語り口みたいなもので、うん、でも多分それって50年経ったらまた変わるし、
はい、
100年経ったらまた違う語られ方してるはずなんですよね、
はい、
だからなんかこう全ての歴史は現代史であるみたいなことよく言いますけど、うん、なんかそういう感覚としても読める本だなっていうか、それはやっぱりこう時代をうん残ってきてくれないとそういう風に読めないから、うん、やっぱりこの本とかもそういう意味でなんか読めるのが面白いなって僕は感じましたね。
そうですね、うん、確かにこう残ってきたっていう意味ではやっぱり古い本を読む時って、うん、なんでこんなに読まれてんだ 読み継がれてきたんだろうっていうのはやっぱ気になるじゃないですか、
うん、
で僕ね正直最初の頃ちょっとね、うん、あのおじさんとかなんかいけすかねえなって思ってたんですよ。
ああなるほど。
というのも、うん、多分おじさん俺と同い年ぐら
い
の割にはずいぶん偉そうに言うじゃないのコペル君にと、
はい
うん、そんなに世の中のこと分かってるんですかみたいな、
はい
感覚でちょっと、うん、まあ恐れながら、うん、読んだりとかしてたんですけど、
はい、
ただねなんかそう思いがけてた時になんか中盤ぐらいかな、うん、一つのエピソードがもう刺さりに刺さって僕、
はい、
ちょっと本当涙ぐみながら読んだとこがあるんですよ。
はい、ぜひ教えてください。
コペル君が雪の降った日にね、
はい、
雪合戦をしてるんですよ友達と、
はい、
でそしたらコペル君と、まあ、仲良くしている、まあ、4人でやって遊んでるのかな、
うん、
4人のうち3人、まあ、この3人もよく出てくる3人なんだけど、
うん、
3人がこう上級生に絡まれて、うん、こう雪玉をぶつけられるとかこう叩かれるみたいなシーンがあるんですよ、うん、でそういう風に絡まれたらみんなでこうかばおうって、
うん、
その前にちょっと約束してるんですよ。固い約束を交わしてもし上級生が絡んできたら、うん、みんなで殴られようぜみたいなこと言ってるんですよ、
はい、
だけどあの3人は囲まれてるんだけど、はい、コペル君遠くから見てんだよね、
はい、
で今行けるって思ったけどコペル君は怖くて出ていけないのよ、うん
はい、
でしかもその辛さも分かるんだけどダメ押しとしてその上級生がこいつらの味方出てこいって言うのよ、
うん、
行った時にコペル君は持ってる雪玉を 捨てるんだよね、
はい、
仲間だって思われたくないから、
はい、
もうね辛かったあれ。
いや
これがねもう本当になんかあここ切り取るって思って、
うん、
その正直めっちゃ心当たりが自分の中にあって、
うん、
っていうのをこう引きずり出されたというかね、
うん
うん、でその後すっごいコペル君は熱出して葛藤して、
うん、
そのすごい苦しむんだけど、
うん、
そこのシーンがねまあちょっとその続きもあるけど、
うん、
そこいいシーンだからぜひ見てほしいなっていうのと、
うん
まあ、そこに対してその後書きでねこう丸山さんがもうここは本当に自分もこう自分のことを語らずにはいられないっていうことで、
うん、
その丸山さん自身もそうやってこう自分自身が感じた恥について語る部分あるじゃないですか、うん
はい、
これもまた深いなんか、
うんう
ん、このまた戦時、ね、こう戦争っていうものが身近にある中で、
はい、
そういうことを語るのもなんか紳士だなって思って、
うん、
なんかそのこう二重にこうマジでじゃあお前はどう生きるのって言われてるような感じがしたんですよね、
うん、
もうここで全部持ってかれました。これはやばい本だと思って、
うん、
もうおじさんとかそういうレベルじゃないと思ったんですよね、
うん、いやでも本当にその自分のなんだろうな実体験にすごく引きつけて読める本ですよね。必ず、
はい、
なんだろうな心当たりがあるというか、
はい、
そういう内容になってるシーンがいくつかあると思うんで、
うん、
まさにそのシーンとか本当そうですよね。
そうっすね。いやここすごかったですね。なんか意外とそういう小説とか読んできた気がするんですけど、
うん、
なんかここまでなんか刺さったのは初めてだなっていう感じ、
うん
うん、でなんかこれはもう本当に自分自身の反省になりますけど、
うん、
そういうその自分がこういう人間でありたいっていうのに反しちゃった経験、
はい、
で例えばそういうそのなんか友達を裏切っちゃったとか、
うん、
あとねもう一つねお母さんのお母さんが慰めるシーンで出てくる例えも、
はい、
また秀逸で
おばあさんの助ける話ですね。
あの階段を重い荷物を背負って、うん、あの登ろうとしてヒーヒー言ってるおばあさんに、
うん、
あの私助けてあげようとするんだけどなんか、まあ、気恥ずかしいんだよね、
うん、
でちょっと声をかけられないでいるうちに、
うん、
あの階段登りきっちゃうみたいな、
うん、
めちゃくちゃあるんですよ心当たり僕も。
いやめっちゃあります。
でそれとそれってなんだろうその話と、うん、そのなんだろう、こう仲間がこう暴力を受けてるところにちょっとこう出ていけなかったっていうのはちょっとなんか違うかなレベル違うかなって気がするんだけどでも本質的には全く一緒で、
はい、
いやめちゃくちゃあるなそういう反省と思って、
うん、
なんかそういうのを僕の場合は正当化しようとしちゃってたなっていうのがちょっと反省としてあって、
うんうん、
なんかそれがあるからこそその後の人生に、
うん、
もう今度は なんだろうなこう自分の中のまあ、そのなんか魂の選択に従おうみたいな深みが出るよねっていう、
うん
まあ、ちょっと僕の表現者とちょっと浅く感じちゃうんだけど、
うん、
でもなんか そうだよなと思う。なんかそのああしとけばよかったみたいなのを、
うん、
こう忘れるもんじゃねえとそれは、
うん、
それありきでこっからの人生どうするのっていう話じゃんっていう、
うん、
ことをね僕はこの本を読んでちょっとこう思いを新たにしました、
うん、いや本当ですよね。なんかそれを大事にしようっておじさんはずっとずっと言い続けるじゃないですか。
ずっと言い続けてた。
その君自身が心から感じたこととか、はい、こうしみじみと心を動かされたこととか後悔してることとか、うん、そういったところから考えることを始めなさいっていうことを言っていて、はい、そこからしか君の考えっていうものは立ち上がれてこないからっていうことを何度も繰り返し言ってくれていて、
はい、
それがすごくいいメッセージですよね。
そうっすね、うん、そうでしたわ。だからねちょっとこうおじさんの年齢とかをね、うん、気にしてた自分浅かったなって。
いやでもそれ二重でも読めるって意味じゃないですか。僕はやっぱこの本を最初に読んだ時はまだおじさん目線じゃなかったんですよ、はい、やっぱコペル君に自分を重ね合わせて読む方だったんですけ ど、
はい、
やっぱりこの年になると自分にも中学生ぐらいの甥っ子が今いるんですけど、
うんうん、
だからまさに僕はそのおじさんなんだなと思って。
そっか、
僕は彼にこういうことをちゃんと伝えていかなきゃいけない責任があるんだなっていうことも思わされるとなんか全然読み方が変わるんですよ。僕はおじさんのこのノートを今書けるのかっていうことも
うわなるほど、ね、
思わされてなんか全然違う読み方をしてしまいました、うん。
そっか、
うん、
そっか、自分がこのおじさんみたいにな風になれるかっていうのはなかったな。これ面白い、
うん、
確かにそうだわ。
いやそうなんですよ、うん、でそのなんだろうなやっぱりこの こうやって伝えていくっていうことでこうつながっていくバトンみたいなものがあるわけじゃないですか、
はい、
それは自分がおじさんっていうこの斜めの関係みたいな話ありましたけど、うん、その斜めの関係としてやっぱお母さんでもお父さんでもなくて多分おじさんの役割なんですよね。
あ、
だから彼にとっては僕がそのおじさんの役割をしなきゃいけないから、うん、やっぱそこにちゃんと責任みたいなもの発生してるなと思っちゃって。
そっか、そうですよね、うん、そっか、斜めって面白いですね、
うん、
うん、そっか、
やっぱ何か大事なことってその斜めの関係性から伝わってくるっていうか、うん、なんか、うん、やっぱり親から真正面から言われちゃうと今日上から押さえつけられてる感じがしちゃって、ね、なかなか聞けないけれども、はい、やっぱその親が言うこととちょっと違うことを斜めのおじさんって言ってくれるじゃないですか、うん、
はい、
寅さんとか分かりやすいですけど、うん、ああいう関係性の中で生まれてくる気づきや発見みたいなものって必ずあると思うんで、
うん、あ、本当だ、
うん、だからなんかそのなんだろうな、30回っておいっ子とかがいる方は改めて読み返していただいて、うん、あなたはおじさんとしておばさんとしてどう振る舞っていくんですかっていう問いも投げかけられる本だから、いやこれは本当に児童文学だけじゃなくて、うん、もう一生かけて読める本だなっていうのは確かにすごく感謝されましたね。
本当そうですね、うん、だ本当にコペル君ぐらいの子が読んでも刺さるし、うん、そのまま多分意図してる対象だからね、
はい、
でもそっか、おじさんってそうか、
うん、
ちょっといけすかねとか言ってる場合じゃなかったわ、
うん、
確かに。
しかも今って誰がどのおじさんになりうる可能性だってあるわけじゃないですか、インターネットで発信してれば、うん、多分中学生とかがたまたま見かけてくれる可能性とかはあって、
うん、
その時に自分が何を言ってるのかっていうのは割とダイレクトにこうやって響いていくんだなっていうのはすごく感じさせられるんで、なんかいい話だなって思いつつも身が引き締まるなっていうのも、
確かにな、いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんだろう、一貫したことを言う難しさっていうのをやっぱちょっと感じていて、僕も最近、
うん、
おじさんはさ、なんかすごく一貫したことを言うじゃん、
うん、
でもそれはまあもちろん時代っていうのもあるかもしれないけど、
うん、
人とは関わるべきみたいな感じで結構言うと思うんで、で僕はそれはなんかすごい、あ、その通りだよなって思うんだけど、
うん、
いざじゃあ自分がこう形として信念みたいなの残せるかっていうと、
うん、
なかなか難しいというか勇気がいるなっていう感じがするんですよね、
うんうん、
しかもその本当鳥居さんのおっしゃる通り、血縁関係のあるその老いぐらいの人に間違ったこと言えないじゃないですか、
うん、いや言えないです
そう、
うん、
その覚悟みたいなのも確かにあるね、
うん、
うん、
いやしかもこのおじさんの語り口がまた軽快で、そのいいかい忘れちゃいけないぜみたいな、そのなんだろう、この昔ながらのぜってなんか昔クソダサいなって思ってたんですけど、
はい、
今聞くとめちゃくちゃかっこいいですよね、なんか何ですかこれは
確かに
ありましたよね、
あります、なんかそのなんとかだぜって言うんだよね、
うん、いやこれはなんかおじさんにしか言えないっていうか、
うん
うん、お父さんがこういう風に子供に教えたらちょっとキザすぎるっていうか、逆に子供には伝わんないだろうなと思うんで、
うん、
あ、社会の中での役割分担ってちゃんとあるんだなって、
うわそっか、
はい、この本については話したいことがいっぱいあるんですけども、
はい、
やっぱり一番はこのタイトルが僕はいいなと思っていて、君たちはどう生きるかじゃないですか、うん、どう生きるべきかでもないし、どう生きるのかでもないし、どう生きるかっていうこの、うん、なんだろうな、答えは君にあるんだよっていう、
うん、
なんだろう、この塩梅すごくいいなと思って、そりゃ宮崎駿さんこれをタイトルにしたくなるよなっていうか、
うん、
なんか最後一番最後何残していくって考えた時に、
うん、
なんかこれほどまで美しい残せるものってないなっていう思わされるぐらい、このどう生きるかってタイトル素晴らしいなと思ったんですけど、うん、そのあたりなんか感じられたことありましたかっていう、
あのこの君たちはどう生きるかっていうタイトルがあまりにも説教臭いっていう、
うん、
あのことがツイッターでちょっとこう盛り上がってたことがあって、あ、本当
ですか、はい、
もうこのタイトルが説教臭くて読めないみたいな、
うわ、
なんかそんな、でもそれもなんか僕それ読んだことなかったから、まず、はい、どんな人が書いたかも何も知らなかったから、うん、確かにって思って笑ってました。
なるほど、
なんかこのタイトルだけ見るとちょっとね、いかにも自己啓発っぽくもあるじゃないですか。
確かに、うん、そうか。
でだから僕最初そうだったんですよ、最初そっから入ったんですよ、
うんうん、
でもまあこんなに話題になってるし、今度ジブリにもなるし、
うん、
読んでみるっていうこう感じで、まあオーディオブックにもなってるし、うん、っていうのがいろいろ重なって読んで、うん、最初はやっぱちょっとこういけすかないなって思いながら聞いてたんですよね、
うんうん、
正直、
うん、
いやでも覆されて、
うん、
で今改めてこのタイトルについては確かにちょっと考えたいというか、
うん、
あのマジで普通に進めたい
うん、
でも何も知らない人にこのまま進めちゃうと、うん、いやちょっとなんか積極臭いって思われちゃうなっていう、
はい、
そこをいや違うんだよって言いたいっていう思いはあります、うん、
なるほどな。やっぱこれを積極臭いとやっぱ感じちゃわれますかね。そうか。
そう、
それは割と盲点でしたね僕は。
あ、本当ですか、
うん、
はい、あのね、なんかあのバーナード城は書く語り記っていう、うんうん、なんか漫画があるんですよ、
うんうん、
石川祐希さんっていう方が書いてる、
はい、
その漫画でこの君たちはどう生きるかの回があって、
はい、
でそのこう読んでないのよ、
はい、
その漫画があの、うん、読んでない本について偉そうに語るのが好きな、
はい、
女の子が主人公なのね、
はいはい、
だからなんかその格好の
ネタになって
るわけ、ね、わけなんですけど、
うん、
で まずそこで知ったからね僕もね。
なるほどなるほど、
うんうん、っていう流れがあったけど、でもそんな僕ですら、うん、やっぱ読んだ後はちょっと印象変わりますからね、
うん
うん、
いや僕もいかに生きるべきかみたいな、うん、そのべきかっていう風に入ってたら硬いなって思わされるし、なんかちょっと押し付けがましいというかちょっと宗教っぽい本になってくるだろうなと思うんですよね、うん、その倫理的なっていうか、
うん、
なんか道徳の教科書みたいになっていくんだなと思うんですけど、なんかこのどう生きるかに関しては本当に主導権はこちらにあるよっていうところを、うん、だから君の本当にさっき言ったその自分の体験の方に答えはあるんだよっていうことをひたすらこう伝えてくれてる感じが僕の中ではあって、うん、この文字列にした時に、だからそれがいいなっていうふうには思ったんですけどね、うん、でもそうか、確かに言われてみればそうだなって今思いました。
さっと言われちゃうとね、こう生きるとは君たちっていう、まあ君たちっていう言葉だよね多分ね。
あ、そうですよね、
うん、
だからやっぱそこにちょっとしたこう先民思想的なものを感じ取っちゃうんですよね。
あ、
もともとこの本もそうだったっていう話じゃないですか。もとも、うん、あの著者の方が今でいう筑波大附属校中高出身らしくて、はい、その方がそこの恵まれた環境にいるちょっと、うん、社会階級で言えば上流層の子どもたちに向けて書きたいっていう風に思った本だったらしいんですよね、
うん、
まあ、昔は本当に大学に行くのなんて上位 10% もいないぐらいの時代じゃないですか、うん、だから将来この国を担っていくであろうっていうその特権的な子どもたちに向けて、はい、なんだったら男子だけに向けて書いた本だったと思うんですよ、うん、
はい、
だから多分女子ってことはこの当時は想定されてなくて、
うん、
その中でどういう風に生きるかっていう風に書いているから、
うん、
もう前提としてある種こう差別的っていうか選別的なんですよね、うん、多分。だからそこに何かしらのアレルギー反応を感じられる方がいるっていうのはすごくよくわかるなっていうふうにも思います。
なるほど、うん、そうかもな、確かに、うん、
だからやっぱ女子が置いてけぼりな感じとか、
うん、
そういう選ばれた人間だけがっていうか、うん、やっぱなんだろう、ノブレスオブリージュ的な話になってしまうのかっていう批判だってありえると思うんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、だからだいぶもう主人公のコペル君がお金持ちだし、
うん、
なんかあの、まあ、これは丸山さんが言ってたことだけど、
うん、
この貧乏な人っていう風に書かれている浦川くんでさえ、
うん、
あのお店やってるんだから、
はい、
あのそれもう選ばれてるよねみたいな、
はい、
なんか、ま、丸山さんからすると、まあ、自分はスラム街で育ったぐらいの感じだみたいなことをおっしゃってましたけどね、
うん
うん、だからそういう、 もう設定からして結構そういうところからの目線っていう感じなんですよね、
うんうん、でもそれが君たちっていう言葉に含まれるのもまたそれではそれで面白いですね。
あー、な、僕なんか確かにそうですね、
うん
うん、まあでも僕も言うて多分全然恵まれてる方というか、
うん
うん、多分そのオーディオブックっていうものをさ、
うん、
こうね、サブスクとかであの気兼ねなく聞けてるわけですから、
うん、
でそれを聞く時間もあるわけですから、
うん、
まあ、その時点でそれぐらいのことができる余裕はある、
うん、
自分っていうところで、
うん、
まあ、このオーディオブックは聞きましたけどね、
うん、はい、だからこの本に触れてる時点でもう特権的であるってことに自覚しろっていうまず1個目のメッセージなんでしょうね。
確かに、まあ、そうですね、うん、まあ、本を読むっていう行為自体が結構いろんなものをクリアしないとたどり着かないみたいなとこありますからね、
うんうん、だからなんか当たり前のように触れてるかもしれないけど実際はそうじゃないんだっていうところがあって、うん、
はい、
とはいえメッセージとしては普遍的なというか、
うん、
誰にとってもやっぱり開かれた心であれば、
はい、
なんか学び取れることはある内容でもあるわけじゃないですか、
うん、
だから漫画になった時にやっぱ裾野がまた広がったと思うんですよね。それこそ200万部以上売れていくっていうところも多分そこにあったんでしょうし、うん、で次また映画になるぞって話になってくれば、
はい、
なんかそうやって広がっていくっていうのもまたなんかいい話ですね。いい話ですねって言い方変ですけど、
うん、確かにな。でもそう言われるとなんかこのタイトルがそのまんま使われるっていうのもなんだろう、時代を感じるというか。
いや本当に
ね、
うん、
なんか確かにそういうなんかアレルギー反応を含んでそうなタイトルを宮崎さんが、
うん、
駿がそのまま使うっていう、
うん、
ね、そこがなんかちょっと印象的な感じはしますね。なんか、
うん、
時代は繰り返すじゃないんですけど、
うん、
なんかやっぱそのもしかしたら抜けたのかもしれないですね。なんか臭みみたいなのが、
うん、
抜けつつあるのかな、
うん、 うんうん、やっぱなんかここのメッセージを伝えたくなったんでしょうね。なんか僕は勝手にそう思っちゃいます、ジブリ好きとして。
へー、面白い。でもその想像、
なんかいろんなところを巡った結果ここに戻ってきた感はすごく感じるなっていうか、
うん
うん、わかんないです。
なるほど、
開いたら全然違うメッセージが込められてるかもしれないんですけど、うん、でもやっぱタイトルを引っ張ってくるってことは、うん、内容は全然違う語り口であって、はい、ストーリーも違ったとしても込められてくるメッセージはきっと近いんだろうなっていうふうには思っていて、
そうですよね、う
ん、ってなってくるとやっぱこういうことを今伝えておかなければいけないっていう感覚値みたいなものは、
うん、
きっとあるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
そっか、うん、いやでもそこまで なんか分析したことなかったから、
うん、
確かにな、なんかこうちょっとなタイトルなぐらいでしかもう思ってなかったから確かにね、うん、面白いですねこのタイトル。そうだよね、宮崎駿さんはこのタイトルにこだわったわけだからね、
うん、
よほどなんかあるんでしょうね。
だってね、その作品に縛られちゃうわけじゃないですか。
そう、
うん、
そうなんですよ。だからそのタイトル、ね、別にタイトル自分でつけた方が自由に作れるわけですから、
うん、
あえてこの全然中身違うとしても、
うん、
この物語とリンクさせたいわけでしょ、このタイトルで、
うん、
よほどなんか言語化はされてるものじゃないかもしれないけど、
うん、
なんかすごく感じるものがあった上でなんでしょうね、
うんうん、だからその現代において足りてない部分というか伝えておかなければいけないメッセージとしてやっぱりここの本に込められた感覚というか、
うん、
みたいなものが多分大事だっていう風に感じられたんでしょうね。そして僕も思いますもん、こういうことを言ってくれる大人がいなくなっちゃったし、こういう風に考えようとする子どもたちもいなくなっちゃったし、
そっか、
何かその答えがあると思ってきてネットからインスタントなものを引っ張ってきてそれが私の考えですっていう風に言う人があまりにも多すぎるじゃないですか、
うん、あなるほどね、
自分の体験の方にあるんだぞっていうことを、うん、こんだけ言ってくれる大人がいなくなっちゃったっていうのは結構危機的な状況だって思うんですよね、うん、
そっか、
うん、だからなんかそこの危機感からのこのタイトルの映画を作ろうっていうことなんじゃないかなっていうふうに、
そっか、
今回改めて聞き直してみて、あ、やっぱりこれは本当に大事なことだなと思うし、
うん、
今あまりにもないがしろにされてることだなっていうふうにも僕は感じましたね。
うん、うん、確かに自分の体験からこう導き出すっていうのは本当そうですね。この本ってあのコペル君がちょっとした、うん、何か忘れたけど、うん、なんかの商品を見て、あ、消しゴムかな、
うん、
消しゴムっていうのはなんか向こうでなんかその海外で取られた原材料をもとにみたいなところから想像を膨らませていって、
うん、
この身近にあるどれ一つ取っても、うん、もう世界中が関わってるみたいなところに、
うん、
こうコペル君が今ある知識と想像力でどんどん話を広げていくっていうところに、
うん、
こう価値があるというか、
うん、
ね、でそこに、まあ、そのおじさんが、
うん、
あの実はそれってあのもっとこういう風な背景があってねってこう足してくれるというか、
うん、
てかその考えるプロセスが素晴らしいんだよみたいな話をするっていうものですもんね、
うん
うん、
まさにあの人間分子の関係、網目の法則ってやつです
よね。そうそうそう、う
ん、やっぱあれをこうコペル君が自分の実体験の中から考えてくるっていう、うん、
はい、
ここにあの北川康さんが来てくださった時も似たような話してくださったじゃないですか、あのラーメンができるまでの話、
うん、そうなんですよ、それ思い出しました。
あの話とも全く同じことを言ってくれてると思うんですよね、うん、
はい、
であの体感をなんかこう自分の身体感覚として得られないと、
うん、
この丸山正夫が書いてた話にも関わってきますが、結局あれってマルクスの資本論の冒頭の話を引っ張ってきて簡単にしてるだけじゃないかみたいな、うん、
はい、
だけどその簡単にするってことを自分の実生活の中から感じ取るってことがすごく大事なんだよねって話をしていて、うん、
はいはい、
なんかそこを今だとそういうの、あ、気づいた、人間分子の関係だみたいなことを言った瞬間に、うん、いやそれマルクスの資本論だからって突っ込む人たちが山ほどいるじゃないですか。
本当そうですね、
僕その危うさだと思うんですよね。
なるほどな、なんか車輪の再発明みたいなのは、
うん、
もう効率悪いよねみたいな、
うん、
うん、感じ確かにありますね、
うん、
難しい、こうなんかその歴史の中に乗るのって大事だとは思うんですけど、
うん、
なんていうんですかね、そのでも自分でやっぱり辿らないとダメな部分っていうのもこうあるというか、
うん、
昔の人がすでに言ってることを自分さも自分の考えたかのように言うことはダメだけど、
うん、
なんかなんだろうな、自分でこう考え尽くしてというか苦しみ尽くして出てきたものっていうものに、
うん、
なんか価値があるっていうか、なんかそこをベースにしていかないといけないみたいな、
うん、
うん、
だからこの本の中に出てくるそのコペル君の葛藤みたいなものを通じて、はい、多分さっきのエフタさんみたいな話でこう自分の辛かった経験とか、はい、なんか蓋しちゃってる経験みたいなものが必ずこう思い出されるはずなんですよね、
はい、
それと向き合うことが大事なんだよってことを多分言ってくれてるんじゃないかなっていうのはすごい感じますよね。
そっか、
うん、
確かにな、蓋をしちゃうというか なんか自分の経験を矮小化しちゃうみたいなところあるかもしれないですね、
うん、
うん、なんか自分の経験なんて大したことないっていうね、
そうそう、うん、だからそこが実は大したことがあって、そこから考えて自分がどうしたいかみたいなものをちゃんと組み立てていかないと、うん、君の意見、君のはどう生きるんだっていうところが問えないぞっていうことなんだろうなっていうか、
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。